それでは説教を宍戸信介牧師に遮られた御業と題してお願いいたします。
遮られぬ御業ね。
あ、遮られぬですね、ごめんなさい。
ただいま、マタイによる福音書27章の62節から28章の15節までをご一緒にお聞きいたしました。その一番最後のところ、28章の15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。そうこの福音書に述べられています。この話というのは、シエスの弟子たちがお墓の中からシエスの亡骸を盗み出していったという話です。で、このマタイによる福音書では噂の出どころが、シエスが葬られたアリマテアのヨセフの墓を見張っていた番兵たちである、そういうふうに言われています。兵士たちが金を受け取って教えられた通りにした。つまり、偽りを告げ知らせたのだというふうにここに言われています。で、これは偽りではあるんだけれども、今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。そう言われています。率直に申しまして、こういうことを聖書から聞かされると、私たちとすればただただ戸惑ってしまうと。そんなところがあるんじゃないでしょうか。私たちにとっては、今から2000年前に復活が起こった、それが事実なのかどうか直接確かめる手立てはありませんし、あるいは墓の中から遺体が盗み出されたことを、それが復活だとデマとして流されたんだと言われて、これが違うというふうに確かめる手立てもないように思うからです。ある人は復活が事実だと言うけれども、また別のある人は、これはシュエスの弟子たちが仕組んだ狂言であって、本当は遺体が運び出されただけなのだ。そんなふうに二つのことを聞かされると、私たちとすると判断がつかない。そんなふうに思うところはないでしょうか。しかしです。実は、よくよく考えるとそうではないんです。と申しますのも、実際と違う嘘偽りを言おうとすると、どうしてもそこには矛盾したことを言ってしまうということがあるためです。マタイによる福音書は、教会の歴史の一番初めの頃、当時のユダヤ人社会の中でまことしやかに語られていた復活などなかったと、そう言い伝えられている言葉を、ここで詳しく正確に記すことによって、この噂がどんなに根も葉もないでたらめなことだったかということを明らかにしようとしているんです。で、今日はそのところ少し丁寧に聞き取りながら考えてみたいと思います。で、まずはシエスの復活がなかったのだと、よみがえりを否定する人たちがどういう仕方でこの復活のを否定にかかっているか、で、それを確かめてみようと思います。 で、誠に根本的なことですけれども、ごく普通に言いまして、復活など起こってはいない。十字架の上で処刑された主イエスはその亡くなったままのなのだということを最もはっきりさせるためにはどうしたらいいか。それは復活が起こった起こっていないと論争したり、あるいは遺体が盗まれたとそんなふうに果てなく口で言うよりはです、その亡きがらを見つけ出してしまって、ほらここにあの死んだ人の体があるではないか、だから主イエスは復活などしてないのだと。もしそういうことができたならば、主イエスの復活の話はすべて作り話に過ぎないということが非常にはっきりするだろうと思います。ですから主イエスの復活を否定する、よみがえりなどなかったと主張するのであれば、まずは当然のこと、主イエスの亡骸がある、それを指し示すのが何よりも確かなやり方になるはずなんです。仮に復活など起こらなかったそう主張する人たちが、ここで言ってるように、主イエスの体がないのは夜の間に盗み出されたためなのだ、しかもそれは弟子たちが盗んだのだというふうに言っているのであればです、当然この亡骸の捜索ということが一番最初に起こってくるに違いないことなんです。ローマ総督のポンティオ・ピラトにしても、あるいはユダヤの最高法院のメンバーにしてもです、何よりもこの盗み出された体の捜索を血眼になって行って当たり前なはずです。そしてその際には弟子たちが夜中にシュエスの体を盗んだと言われてるんですから、当然弟子たちが、逮捕までいかないとしても連行されて取り調べを受けてるに違いないはずですし、また、実はシュエスの体が盗み出されたのだということを伝えたこのお墓の番兵たち、この人たちというのは、悠長にこれ町の中でこんなデマを流して噂を流していられる立場にあるはずがないんです。お墓の中から遺体が盗み出されたのであれば、普通に考えて一番それに、疑いをかけられやすいのは誰かというとですね、遺体に一番近くにいた人たちですから、番兵たちこそがですね、官憲に捉えられて、そして本当にお前たちがやってないのかということを確かめられなければならないはずです。ところがここではそうなってないわけです。万兵たちは、自分たちが、寝ている間に遺体が盗み出されたのだということを非常にのんきに世の巷で、噂を流している。普通に考えたらこんなことはあるはずがないわけです。万兵たちがシュエスの遺体が盗み出されたと町の中で噂を流している、そのことこそが実は死体の盗難という事件を、ピラトもまた、最高法院も真剣に受け取ってなかったという一つの、現れと言えるわけです。そしてさらに言うと、この遺体が夜寝てる間に盗み出されたという万兵たちの証言、それ自体もよく考えると辻褄が合わないところがあります。この兵隊たちは13節のように言っているのです。言った、弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいった。もしもです、シュエスが納められたアリマテヤのヨセフのお墓の入り口がですぽっかりと口を開いてて、夜の間に誰でも、自由に出入りができるということであったのならば、確かにそういうことは起こったかもしれません。夜寝てる間に誰かが忍び足でお墓に侵入をして、そしてそこに横たえられた亡骸を、盗み出すということはできたかもしれません。しかしです、実際にどうだったか、これはもう明らかに語られてるわけですけれども、野犬や野獣がお墓の中に入って、遺体を荒らしたりしないように、誠に大きな石が、 お墓の入り口を塞いでいたわけです。しかもその石があったということはです、祭司長たちやファリサイ派の人たちがピラトのところに行ってあの墓を見張らせてくれと言ってお墓に行った時に石に封印をしたって書いてあるわけですから、石があったことは間違いないんです。大きな石がです墓の入り口を塞いでいる。そこから遺体を盗み出すのであればです、どうやったって大きな石を脇にどかすほかありません。大きな石を脇にどかすときに全く振動がなかったんでしょうか。万兵たちがそこで安らかに眠っていられるほど静かに大きな石を動かすことができたのか、仮にですその点を譲って静かに大きな石を動かせたとしてです、今度はそのことに万兵たちが気づかずに熟睡していたのであればです、どうしてそんなに深く眠り込んでいたにもかかわらず亡きがらを盗み出したのがシエスの弟子だってことが分かったのか、これも矛盾していることであるわけです。亡きがらを盗んだのがシエスの弟子たちだと万兵たちが分かるためには起きてなきゃいけないはずなんです。しかし起きていたのなら眠っている間に盗んでいくことはできないはずなんです。そしてまた何よりもですこの遺体の盗難という噂が偽りであるとはっきりするのはです、どうしてこの晩この万兵たちがこのお墓にいたのかというその理由です。万兵たちがこのお墓に立つようになったいきさつというのは27章の62節から66節のところにこんなふうに言われていました。少し長いですけど62節か27章の62節から66節までをお読みします。明くる日すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々ピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには万兵がいるはずだ、行ってしっかりと見張らせるがよい。それで彼らは行って墓の石に封印をし万兵を置いた。でここを聞くと明らかですが、アリマテアのヨセフの入り口を守っていた万兵たち、この万兵たちは何に対してここに立っていたのか、それはシエスの弟子たちが遺体を盗み出すかもしれないっていうそういう噂があって、その噂に対応する仕方で遺体が盗み出されないようにお墓を守ってたんです。しかもです、実はこの、66節の言葉というのは新共同訳聖書では、正確に訳し出されていないんですが、もともとの、聖書の原文を読むとです、お墓を見張ってたの万兵だけじゃないんです。祭司長たち、あるいは、ファリサイ派の人たちの誰か、ピラトのもとに行った人たちも一緒になってお墓を見張っていたんだって実は66節には書いてあります。この新共同訳聖書にはそういうふうに、ちゃんとニュアンスが訳し出されていないんですが、去年の秋にです、日本聖書協会がもう一つの共同訳っていう聖書を出しました。でその一番新しい聖書ではです、この27章の66節はこういう言葉に訳されているんです。そこで彼らは行って石に封印をし万兵と共に墓を見張ったって書いてあります。万兵を置いて見張らせたんじゃなくって彼らが石に封印をして万兵と共に見張った、これが実は原文に一番近い日本語の翻訳です。ですから、彼らって誰かっていうとピラトのもとに集まった祭司長たちとファリサイ派の人たちということになります。 ですから、実は万兵に見張らせていたら万兵が手抜かりをして、眠ってる間に遺体が盗み出されたのではなくって、このお墓についてはです、祭司長たちもファリサイ派も非常に神経を尖らせていて、その場にいたんだって、ここに言われてるんです。この場に非常に神経を尖らせて一緒にいた。しかもそれは何のためにいたかっていうと、弟子たちが死体を盗み出すかもしれないっていう、そういう予断を持ってです。そのためにお墓を見張ってたんです。そうであるならば、どうして復活が起こった後、言い訳みたいに、弟子たちが夜の間にやってきて、万兵が眠ってる間に遺体を盗み出していったんです、なんていうことが起こるでしょうか。そんなことは決して考えられない。シュエスが復活をしたとき、復活の出来事が起こったときに、万兵も、それから万兵を監督する形でこの場にいた人たちも決して眠ってなどいませんでした。むしろ実際は28章の4節に言われている通りの様子だったんです。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。恐ろしさを感じるってことは眠ってないから恐ろしいわけです。眠ってたら気がつかないはずですから。万兵たちが夜の間、寝ている夜の間に弟子たちの遺体が盗ま、シエスの遺体が盗まれた、それは弟子たちが盗んだんだというのは従って事実と全く違うことを言っている。これは本当に流言飛語に過ぎない、偽りの風評に過ぎないのだということを、実はマタイによる福音書は、当時イエス様の遺体が盗まれたという人たちの言葉を正確に載せることを通してここで伝えているわけです。でピラトの前にこの人たちが集まったときに、祭司長たちやファリサイ派の人たちはシエスのことを、人を惑わすあの者がまだ生きていたときと言いました。でも実際に違うことを言って、意図的に人々を惑わそうとしたのはむしろこの祭司長たちやファリサイ派の方だったんです。シエスは確かに復活をされました。祭司長たちやファリサイ派の人たちがシエスという方に恐れを覚えて、自分たちが十字架につけて殺してもなお猜疑心に駆られて墓を見張らせた。でそのことは実は結果から言うと逆効果になったんです。弟子たちが亡骸を盗み出さないように見張りをしたということは、実はその人たち自身がよみがえりの場所に立ち会わされることになって、そして恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになったけれども、しかしもうこれは復活が起こってしまったということを否定できない形で自分たちは経験せざるを得ない、そういう立場に立つことになりました。神様の御業の前では人間が企てる小賢しい企てや力を失って、そして復活が本当に起こったということを際立たせる、そういうふうにしかならなかったんです。しかしこのマタイによる福音書が伝えている事態の深刻さというのは、そんなふうに祭司長たちやファリサイ派の人たちが、真実を語ってない、そこで終わりません。より重大なのは28章の15節に語られていることなんです。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。ここまではその通りなんですが、その後です。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。シエスの復活は決して遺体の盗難なんかではない、もっと別の不思議な出来事が起こった。でそのことを祭司長たちもファリサイ派の人たちも長老たちも分かっていた。実はだから祭司長たちやファリサイ派の人たちは深く恐れたんです。恐れた結果何が起こったかというと、弟子たちに手出しをできなかったんです。遺体が盗まれたのだ、それをもし教弁するならばです、口先で言うだけではなくて形の上で出来上げるために弟子たちを逮捕するっていうことだってやろうと思えばできたに違いないんです。でも 弟子の一人も逮捕することができなかった。それはなぜか、本当に恐れたからです。本当に復活のことが起こってしまう、復活という出来事が起こってしまった。そうであるからには、ここでなおそんなことがなかったと言ってシュエスの弟子たちを捕らえて、形の上だけ、遺体が盗み出されたのだということにやって、そういう形にしてしまってもです、自分たちは本当に神様に、撃たれてしまうかもしれない、そういう不安と恐れに捉えられたので、最初たちは、弟子たちを捕らえることができませんでした。明らかに偽りだ、もうよく分かっていながら、シエスは復活などしていない、遺体は盗み去られたのだと、ただ口先で言うだけです。そして、実は、そういうことというのは、当然これは当時暮らしていたエルサレムのユダヤ人たちの間にはよく分かったはずなんです。ユダヤの人たちも、あ、これは本当に遺体が盗み出されたのなら、こういうふうな形の決着になるはずがないなということは、よく分かったはずなんです。分かったにもかかわらず、実はユダヤ人たちの間に遺体が盗み出されたということが受け入れられ、この噂が広まっている、ここがとても深刻なところなんです。どういうふうに深刻なのか。復活はどうやら間違いなく起こったらしいとしてもです。そのことをどうしても信じて受け入れようとしない。そういう人間がたくさんいるっていうことをこの歌詞は語ってるんです。そして実はシエスがよみがえられた復活のお知らせってのは、いつの時代もです、いつの時代もそういうふうに復活が起こったなんてことを信じたくない人間たちの間に述べ伝えられていくものなんです。最初の頃からそうだったんだっていうふうにここに言われてるわけです。世の中でシエスがよみがえったって知らせが受け入れられないのは、それが判断がつかないからではありません。そうではなくて、たとえこれは復活したに違いないんだろうなというふうに思ったとしても、それでもやっぱり神様が自分たちの上に働きかけて何かをする、ってそのことはとても不安で、そんなことは受け入れたくない、そんなことは考えたくないっていう、そういう人間はたくさんいるんです。神様の力がこの世界の上に働いているなんて信じて生きるよりは、神様なんかどっかに、それこそ神棚の上にでも、押し上げておいて、自分たちが自分たちの思いで暮らしている、それがこの世なんだと思って生きていきたい人間というのがたくさんいる。シエスの復活が最初に起こった時自体がそんなだったというふうに聖書は語っているんですが、しかしこれはそれから2000年経った今日でも同じだろうと思います。私たちはシエスの復活なんか受け入れたくないって最初から思ってる人たちがたくさんいる社会の中に暮らしてるんです。シエスの十字架と復活の出来事が起こってから、およそもう2000年になりますけれども、この2000年の間、教会がどうしてこの地上に立ち続けてくることができたんでしょうか。それはこのマタイが言ってる通りです。シエスの復活が本当のことだからです。そしてよみがえったシエスがいつの世も教会と共にいてくださって、シエスの復活を信じて、生きる人たちを励ましてくださってるからです。シエスが本当によみがえられたのだということがずっと毎週毎週日曜日に教会で語り続けられ、そしてそれが本当だ、そう信じる人たちはそのこと確かだと思って勇気を与えられ、力を与えられて、自分たちはこう生きていいんだと思って生きていく、そういう人たちが面々と続いてきたから、実は2000年経っても私たちは今日ここでシエスのよみがえりの話を話題として出し礼拝をしているわけです。そういうシエスの復活の現実に触れさせられ、本当にそうなんだろうなと思いながら、しかしこれをもしできると考えて、シエスの復活なんかありゃしなかったんだと言い張る人たちはいつの時代にもいます。そしてそういう人たちがたくさんいる中に囲まれると、実は復活を知らされ信じた人たちも本当に復活したんだろうかって時にたじろいでしまうことがあります。 このマタイによる福音書は、しかし復活しなかったんだ、盗み出されたんだと偽りの風評の中にあって、教会は主イエスキリストのよみがえりを伝え、またそれを信じて強められて立ってきたんだ、でそういうことを語っているわけです。で、私たちは2000年の間このことを語り続け、そしてまた覚え続けてきた、今日はこれから聖餐式がありますけれども、あの聖餐の中で私たちが目にすることは何か、主イエスキリストが私たちの罪を清算するために肉を裂き血を流してくださった、そして十字架の上でひとたび死んでくださって、それによって私たちは新しいものにされているのだ、そのことを私たちは清算に預かることとして知らされることになります。そしてあの聖餐に預かるとき、あのパンを食べ、あの杯を飲むときに私たちは何を伝えるのか、何を知らされ、何を伝えるのか、それはどんなに主イエスの復活なんかあるはずがないってそういう声がこの世の中に満ちていたとしても、それでも確かに主イエスは復活している、私たちと共にいてくださるのだ、私、この私を確かに強めてくださり、そして本当によみがえりの死と共にあるものとして生かしてくださるんだ、そのことを私たちは身をもって表し、またそのことを新たに教えられるわけです。もちろん私たちが復活を知っているというのは、どんなふうに復活したとかですね、細かなことをすべて細々と分かっているわけではありません。あるいはこの先どんなふうにこの状況が導かれていくのか、そして終わりに向かっていくのかを知っているわけでもありません。けれども、主イエスが復活をされたんだ、そのことは本当に動かしがたい事実なのだ、そして、この私の確かな希望になってくださっているのだということを見上げながら、私たちは主イエスがよみがえって私たちと共にいてくださる、この世界に伴ってくださっているのだ、そのことに希望を与えられ、生きていく、そういう群れとされていることを覚えたいんです。私たち自身は、本当にいろいろな問題に一人一人が取り囲まれて、難しさや困ったことっていうのがいっぱいあるかもしれません。しかし私たちの世界がどんなに混乱し見通しがきかないとしても、主イエスは確かに私たちの間にただ中に歩んでくださって、そして私たちの罪を清算して十字架にかかってくださって、もう一度神様の前に生きていいんだという命を私たちに与えてくださっている。私たちはそのことを清算に預かるたびに知らされていきます。人間的な見通しや人間の理性だけで物事を判断するのではなくて、神様がこの私たちの世界の上に御業をなさってくださっている、その中に私たちも抱かれて今日生きるようにされている、そのことを信じ勇気を与えられて、ここから一歩一歩私たちがなすべき歩みに歩み出していきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが十字架にかけられ殺され、そして3日目に復活をなさったときに、あなたのそのようななさりように抵抗したい人間たちは、弟子たちが主イエスの遺体を盗み出したのだと、そのように語りさえすれば、それで全てがなかったことにできる、そのように考え行動しました。ちょっと考えると、死んだ人間が生き返るはずがない、そのように考える私たちの思いがあるために、あなたの御業を否定しても何事もないかのように思ってしまう時がありますけれども、しかしあなたは私たち一人一人をご覧になって、本当に真実にあなたの光のもとに生かし、またあなたが私たちを深く愛し生かそうとしてくださっている、そのことのために十字架の出来事とよみがえりの出来事を起こしてくださっていることを思い感謝をいたします。あの朝、婦人の弟子たちが大いに恐れながらも喜びに満たされてお墓を後にしたように、どうか私たちも主イエスが 私たちのために十字架にかかり復活してくださっているそのことを確かなこととして信じ歩むことができますようにお導きください。私たちがいろいろな悩みや痛みや困難に直面するときに、どうかそこにも主がいてくださり、そしてまさに貧しく弱い私たちのために、主が私たちのためにも十字架にかかり復活してくださっていることを覚えさせてくださいますように。今から賛美をし聖餐に預かろうとしていますけれども、どうかこのことを通して、私たちが今生きておられる私たちを持ち運んでくださる主イエスキリストに固く結ばれて歩むものとされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。